皆さんおはようございます。ずっと読み続けてまいりましたローマの信徒への手紙ですけれども、いよいよ最終章16章に入りました。今日はその前半の16節までを読んでいただきました。ちょっと司会者に気の毒だったですね。今日はね、なんか読むのが難しい名前がいっぱい出てきまして、舌を噛みそうだ感じですけれども、いろいろな人の名前が出てきましたですね。皆さんもうすでにご存知のように、パウロはローマに行ったことがないわけです。でも信仰を同じくする友はたくさんいた。その中には以前会ったことのある人もいますし、それから一時期一緒に生活をした人もいますし、それから会ったことは一度もないんだけれども、いろんな噂っていうんでしょうか、評判っていうんでしょうか、こういう人がいるんだよ、こんな人がいるんだよということで話を聞いて知っている、そういう人たちもいたと思います。まあ、先ほど言いましたように舌を噛みそうと言いましょうか、私たち日本人にはちょっとこう読みにくい、発音しにくい、そういう名前がずらずら並んでいてですね、ちょっと無味乾燥に感じるかもしれません。聖書を通読するときにですね、ただよろしくよろしくと言ってるから、まあ、ここはいいかなということで、まあ、飛ばして読んでしまっても、まあ、いいと思うんですけれども、そういうような場所ですね。でも実はこの中に結構な宝が埋まっていると言いましょうか、このいろいろな名前出てきましたけれども、ちょっと全部の人は取り上げませんけれども、何人かを取り上げて、パウロという人がどういう人と共にいたのか、それから共にいるというのはどういうことなのか、そういうことを今日は一緒に読み取りたいと思います。最初にフェベという人の名前が出てきました。女性の名前です。彼女はケンクレアイという町の教会のメンバーで、奉仕者だというふうに紹介されていますね。口語訳の聖書ではこの奉仕者を執事というふうに訳しているんですけれども、いずれにしても教会の中で何か積極的な働きをしていた、そういう女性だったということがわかります。そしてこの聖書を読んでみますと、ローマの教会に、ローマの人たちにですね、このフェベさんを迎え入れてくださいというふうに言っていますから、彼女が初めてローマに行って、そしてそこにいるキリスト者の人たちと会うんだということがわかります。まあ、間違いなくですね、このローマの信徒への手紙を持って行った人というふうに言っていいと思うんですね。まあ、多くの人がと言いましょうか、まあ、研究する人がですね、そのように考えているんですけれども、このフェベという人がパウロからこの手紙を預かって、そしてそれを持っていったということのようです。まあ、パウロは今言いましたように、この女性にとってローマというところがどういうところなのか行ったことはない、決して隣町というわけでもないですね、見知らぬ場所、知ってる人がいないからどうぞ受け入れてあげてくださいと、こういうふうに紹介されなければならない、そういう場所であるわけですけれども、そういう見知らぬ馴染みのない場所に旅をしていくと、もうすでに皆さんご存知のように、当時旅をするというのは大変なことでした。トラベルという言葉はトラブルから来ているんだというふうに、本当かどうか知りませんけれども、聞いたことがありますけれども、確かに、日本でもそうでしたよね。江戸時代であるとか昔は旅をするというのはちょっと大変なことであったわけです。危険も伴ったわけです。追いはぎみたいなのが出てくるかもしれないということが、まあ、心配されたわけですね。パウロはそのような 見知らぬ土地であるローマに旅をしていくという危険を伴ったであろう任務、使命をこの女性フィエベに託したということであるわけです。そのことからどんなことが想像できるだろうか。まあ、フェベっていう人は、まあ、肝の座った人なんだろうなとまず思いますよね。でなければいや私はちょっ とまずは言うのではないだろうか。まあ、実際一度や二度辞退をしたけれども、いやぜひフェベさんにということだったかもしれませんけれども、少なくともパウロは途中で怖くなって引き返してきてしまうということはこの人はないだろうと。なぜならばこの人はキリストに仕えることを喜びとしているから、イエス様に仕えることによって危険な目に遭う、そのことも良しとすることのできる、そういう人なんだということを信じていたに違いないと思うんです。そしてパウロが、まあ、他に男性もいたであろうに、この女性であるフェベを選んだということですね。つまりパウロという人は、まあ、このいろんなこの意見というか あるんですけれども、ここから読み取れることということで言えば、男性であろうが女性であろうが、まあお構いなくというふうに言ったらいいんでしょうかね、この差別することなく御用に用いる、そういう人だったということを読み取ることもできるのではないかというふうに思います。パウロは先ほど申しましたように、またこの聖書に書いてありますように、ローマの人たちにそのフェーベを迎え入れてください、そして必要な助けを提供してくださいというふうに頼んでいます。彼女自身が多くの人の援助者でしたし、奉仕者でしたし、そして今もそうだというふうに言っているわけですけれども、今度は彼女を迎え入れて必要な助けの手を差し伸べてください、そういうふうに言っているわけです。まあ、ここのところを読んで、私は私たちの教会にあるシェアハウス、そしてその中にあるゲストルームをちょっと思い起こしました。中に入ったことのある方はこの頭に浮かぶと思いますけれども、2階の奥のところに一部屋ゲストルームがあるんですね。ゲストルームっていうとどうでしょうか。例えば私がすごくお世話になったアメリカの方がですね、なんとか日本に来てみたいと、そのことを祈りたいというふうにですね、数ヶ月前に、行ってきてくださいました。そして私はこの教会に素晴らしいね、ナイスゲストルームがあるからというふうに返事をしました。そしたら、いやそれをぜひ使ってみたいというふうに返事をもらいました。普通ゲストルームっていうと、そういうお客さんとかお友達とかが来た時に泊まっていただく、使っていただく、そういう部屋という意味ですよね。そして確かに私たちのシェアハウスのゲストルームも、今までのところはね、このそこに住んでおられる方のお友達を呼んだ時とか、あるいは東京に用事のあるまあ、クリスチャンの方とかですね、そういう方々に使っていただいてきました。でももう一つと言いましょうか、実は本来のと言いましょうかね、このゲストルームのスペースにはもう一つの目的があるんです。それは援助を必要としている人ですね。何かの事情で家にいられなくなったとか、まあ、例えば家庭内暴力があるとかですね、まあそのような必要な人が、場所が必要な人が、シェルターが必要な人が、一時的な居場所としてここを使っていただく、そういう方に提供するという目的があるわけです。ですからただ単にここをですね、まあ、東京見物に行きたいからとか、そういうことで使っていただくということのだけが目的であるならば、むしろ誰か住んでいただいた方が、まあ、運営上といいましょうかね、経費的にも助かるんですよね、正直言っちゃえば。ですけれども、そういう今申しましたようなシェルターとしての目的があるので、 提供するという、そういう方に提供するという目的があるので、まあ、開けてあるんだということを共通の理解として皆さんと共に持っていきたいというふうに思うわけです。さあ先に進みたいと思いますが、3節を見ますと今度はプリスカとアキラという人が出てきました。アキラさん、日本人みたいな名前ですけれども、プリスカは女性、アキラは男性の名前であり、この二人は、まあ、夫婦であるわけですね。この二人のことは、このご夫婦のことは使徒言行録の18章を読みますと、他のここに名前が挙げられている人たちよりも多くのことがわかります。それをまとめて申しますと、この二人はもともとローマに住んでいたんですね。そして今もローマにいるわけですけれども、ずっとローマにいたかというとそうではなくて、クラウディウスというあのローマの王様、皇帝の時にですね、このユダヤ人は全員このローマから出るように退去命令が、まあ、追放されるということですよね。この町には住めないという、そういうお触れが出て、ローマを触らざるを得なかったということがありました。そしてこの二人はコリントという町に行ったんです。そしてこのコリントの町で実はパウロと会うことになったんですね。今この名前を挙げて、あのアキラとそれからプリスカさんによろしくねというふうにパウロは言っているけれども、どこで会ったかというと、追放されてこの二人が来たコリントで出会ったわけです。そしてですね、まあ、その時すでにこの二人はクリスチャンであったわけですけれども、職業がテント職人、テントを作るというそういう仕事だった。実はパウロもテント職人なんですね。まあ、仕事が同じということでですね、まあ、一緒に仕事をしたりということで、まあ、あの生活を共にするというそういう時期があったんです。ところでこのパウロはコリントに来て今この二人に出会ったと申しましたけれども、その前アテネで伝道しました。アテネで伝道したんですけれども、どうもうまくいかないと言いましょうかね、ちょっとがっかりという状況だったんです。そういう心の状態、ちょっとがっかりしたなという、そういう状態でパウロはコリントに来たんです。そこでこの二人に会って、このアキラとプリスカ、この二人によって本当に励まされてですね、そして、元気を回復するということになったことが私たちは知ることができます。結局パウロは1年6ヶ月の間このコリントに滞在して、安息日ごとにユダヤ人の会堂でキリストを伝えることになります。これは結構と言いましょうか、想像するに、まあ、結構どころかかなりエネルギーのいることだったと思います。安息日に街道に行ってメッセージをすれば、みんなが歓迎してと言いましょうか、ユダヤ教の背景を持った人たち、メシアを待っている人たちが、ああそうか、キリストが、あのイエスがメシアだったのかと、みんなが、あるいは多くの人が賛成してくれたわけではありません。そういう人もいたかもしれない、いましたけれども、でも同時に、この反対をする人たちもいた。そしてまたこのコリントの教会でメッセージをするわけですけれども、このコリントの教会もこの手紙を読むと分かるように、後にいろいろな問題が吹き出てくるような、そういう素地を持っていたじゃないかなというふうに思います。ですからエネルギーがいる牧師として、説教者としてエネルギーのいる、まあ、そういう教会だったということが分かりますが、おそらくこのがっかりしてローエネルギーでですね、このアテネから来て、そしてアキラとプリスカに励まされて元気を回復し、そして街道であるいはコリントの教会でメッセージをして、でもそこでもいろいろなことがある、でもパウロはいつもこの二人に祈りによって支えられているという、そういうことによってですね、仕事を続けることができたんじゃないかなというふうに思うのです。もう一つこのプリスカとアキラについては、使徒言行録で伝えられていることがあります。 アポロというとてもこの弁の立つ人がですね、町にやってきました。とっても弁が立つんですけれども、バプテスマのヨハネのことはよく知っていると、つまり悔い改めということについてもう本当にですね、力強くまた正確にメッセージを伝えるんですけれども、イエスが救い主であるということを十分にこう知らされてなかった、あるいはこう理解していなかったということがあったようです。プリスカとアキラはアポロのメッセージ、雄弁なメッセージを聞いてちょっと足りないということに気づいたんでしょうね。そしてこのアポロさんを呼んでですね、イエス様のことを詳しく解き明かしたと。アポロもまた立派なもんでですね、私は想像するに雄弁家のアポロに対して、まあこれはちょっと差別的に聞こえるかもしれませんけれども、アキラさんは職人さんです。でもアポロはそのアキラ、プリスカの言葉に耳を傾けてですね、なるほどそうなのかと、イエスこそがメシアなんだということを明確に知って信じて力づけられたということを私たちは知ることができます。その後クラウディウス帝という王様が、皇帝がローマに現れまして、ユダヤ人に対するローマ追放令が解除されます。戻ってきていいよということになります。そしてその命令によってプリスカとアキラはまたコリントからこのローマに戻ったんでしょうね。つまり彼らは生活の拠点であるローマを失ってよその町に行き、そしてまたローマに引き返してきた。まあ、私たちはね、あ、引っ越し2回したんですね、引っ越し会社もあるしね、引っ越しも、まあ、お金さえ払えばなんか全部包んでくれたりするみたいですし、まあ、随分楽なことになってきてると思います。でも当時引っ越すってことは大変なことだったわけですよね。まあ本当に困難苦難であったわけです。さらには命がけでこの2人はパウロを守ったとも書いてありますから、別に何か大変なですね、苦労困難もあったんだろうなということが分かります。でもそのように引っ越しをしなければならない、あるいは命がけで守らなければならないような苦難困難難しいことのゆえにパウロと知り合った。ローマにずっといたならば彼らはパウロと知り合うことはなかったし、パウロの働きを支えるということも、そういう機会も、特権といいましょうか、そういうものもなかったということであるわけです。困難のゆえに知り合い、また信仰の友として深く結ばれることになったと。あるいはそのような、まあね、ローマを去らなければならないという災難といえば災難、そのゆえにアポロという説教者を整えるという、そういう働きに用いられたということができます。そして今ローマで彼らは自分の家を解放して集会をしているというふうに書かれていますね。まあ、このことから私たちはやっぱりですね、いろいろなことを学ぶことができると思います。動かなければならない、あるいは仕事を変えなければならない、いろんなことがあります。ちょっと不便だな、困るな、疲れるな、お金かかるな、マイナスに見えることがいろいろあるかもしれませんけれども、でもそういう中に宝が埋まっているんだということを私たちは信じることができるということです。アキラとプリスカもそうだった、私もそうに違いないと信じることができるということです。8節から14節に、この難しい名前がずらずら出てきました。アンプリアト、ウルバノ、スタキス、それからペルシス、アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、いう名前が出てきました。ペルシスという名前がありましたけれども、これはペルシャから連れてこられた人という意味で、女性系なんですね。女性だということがわかる。そしてペルシスだけではなく、これらの人々は奴隷だったということが、まあ、わかる名前なんだそうです。 まあ、確かにですね、ペルシス、まあ、東京の人なんて呼ばれるようなもんですから、まあ、なんていうんでしょうか、名家名門の出ではないことはよくわかりますよね。誰々さんという名前ではなく、あるいはまた当時だと誰々の息子、誰々の娘、誰々というふうに言うのが正式といいましょうか、通常でしたので、どこどこ出身の人というのはちょっと普通ではないんですね。ペルシス、ペルシャから連れてこられた人、奴隷。奴隷というのは主人の所有物です。ですから自分の意思はあるんだけれども、人間だから、だけれども自分の意思で何かをするということが許されてはいない。この9人の人たち、奴隷の人たち、キリスト者になることに反対する主人を持つ奴隷もいたかもしれません。でも彼らは人に従うよりも主に従うことが大切だという立場を明確にした人たちなんですね。そのゆえにいろいろな難しいトラブルといいましょうか、問題に巻き込まれている人もいるかもしれません。鞭打たれることがある人もいるかもしれません。しかし彼らは明確に、私はイエス様を信じますと、それを信仰を明らかにした人たちです。私たちは会社であるとか学校であるとか地域であるとか、いろんなところで自分がキリスト者であるということをちょっとためらったりですね、することがあるという、そういうことあるかもしれませんね。昔同じ会社に何十年も勤めていたんだけれども、お互いにですね、クリスチャンであるということを知らなかったという人がいました。ちょっとこうはばかると思ったのかね、まあ、会社ではなるべく、まあ、そういうことはいいやということだったのでしょうか。あるいはまた主の御言葉が何かということは知ってるんだけれども、でも世の中の体制の声とか動きに従ってしまうということがあるのではないだろうか。いや、実際に私たちのこの国の教会の歴史を紐解くならば、そういうことがあったわけですね。また一方でその中で信仰を貫く人たちもいたわけです。このアンプリアトやウルバノ、その他の人たち、とても厳しい状況の中にありましたけれども、信仰を貫いた人たちでした。そして私たちは今日もそのような人たちが世界中にいるということを覚えなければなりません。私たちはちょっとFacebook なり何なりでいろいろな情報を集めてみると、多くの地域で肉体的なといいましょうか、物理的なといいましょうか、本当に命がかかっている、そういう状況の中で信仰を守っている人たちがいます。そのことを覚えて、私たちは彼らを覚えていなければならない、祈らなければならない、何かすることができるならばそれをなすべきであると、そういうふうに思います。さて、今これらの人々は奴隷の人たちだったと言いましたけれども、パウロはどうだっただろうか。このペルシス、ウルバノと、こういうふうにね、呼びかけているパウロの側はどうだったかというと、彼はタルソのという町の名家の出身です。名門の出身です。彼は奴隷ではありません。ローマ市民権を持っています。世界最強の国の誰でもが羨む、聖書を読んでも多額のお金を積んでこのローマ市民権を買ったという人が出てきます。もうそのぐらいの価値があったんですね。もう自分の財産全部出しちゃってもね、お金全部積み込んでもローマ市民になる、そういう価値があったわけなんですが、このパウロはお金で買ったのではなくて、生まれながらのローマ市民、そういう人です。教養も学歴も立派なものでした。でも彼は奴隷の人たちを主にある兄弟として全く平等にお付き合いをしていたことがわかります。まあ、そんなことをパウロに言ったらですね、パウロは、いや、そんなの当たり前じゃんっていうふうに言ったかもしれません。いや、言ったに違いないと思いますが、この9人の奴隷の人たちが 手紙の受け取り手はもっと数がいたであろうに、それの多くの人たちの代表の一部として挙げられていることに意味を見出したいと思います。11節にはヘロディオンという人の名前が出てきます。ヘロデ家の人ということです。ヘロデ家といえば、あのイエス様の時代ユダヤを支配していた 王様の一族ですね。イエス様が生まれた時には兵士を派遣して何とか殺そうとしたのもこのヘロデ家の人ですし、また主が裁判にかけられている時、十字架につけられた時、その時の王もヘロデ家の王様です。どうやってヘロデが王様になったかというと、もうこの一家は大のローマ贔屓なんですね。まあローマ贔屓というと聞こえがいいかもしれませんが、要するにローマにおべっかを使って権力を手にし、またその権力を維持していた、そういう一家です。この今ここに挙げられているヘロディオンという人はローマにいたということですから、もしかしたらこのヘロデ家の中でも結構この真ん中の方にいる人だったかもしれません。憧れのローマに住む、そういうことができたというか、そういう人だったんですね。自分の親族がイエス様をどういうふうに取り扱ったのかということをよく知っている人であったでしょう。でもどういう経緯かが聖書には書かれていませんけれども、彼はイエス様を救い主として信じたんです。信じてキリスト者となったんです。パウロは、なるほど彼はクリスチャンかもしれないけどヘロデ家の人じゃないか、背景を知りなさい、警戒するべきだというふうには考えなかったんでしょうね。パウロはそのヘロディオンを全く普通に主にある兄弟として受け入れたということがわかります。13節にはルフォスと彼の母によろしくと書かれています。ルフォスと聞いてピンとくる人はかなりの聖書通かもしれません。あのマルコによる福音書の15章に出てくるシモンの息子です。シモンという人はキレネ人なんですけれども、ちょうどこのイエス様が裁判にかけられていた時、まあこの人はまあこの住越の祭りということでエルサレムに来てたんでしょうね。エルサレムに住んでた人ではありません。息子2人と一緒に来てたんですけれども、ちょうどイエス様がですね鞭打たれて、そして十字架を担がされて、この刑場にですねゴルゴダの丘に、歩かされていく。だけれどもイエス様はもう力尽きてですねドタッとこう倒れてしまう。たまたまそこにこのキレネ人シモンがいたわけです。そしてローマの兵隊がお前代わりに背負えということでですね背負わされた、その人をお父さんに持つ人なんですね。この人はまあこのお父さんであるシモン、エルサレムに行くと、まあこれはちょっと伝説かもしれませんけれども、ここがシモンが十字架を背負わされた場所ですという場所があります。私もそこに行きました。そこから聖墳墓教会、つまりこの刑場があったといわれるその場所にずっと歩いてきました。まあそこそこな距離といいましょうか、遠くもなければまあ近くもない、まあ妻と一緒にそこを歩いたわけですけれども、まあ一応ひとまとまりの何かの話をすることができるぐらいの距離ですよ、話しながら行けばね。そういう距離です。緩やかな上りがずっと続いていました。その間シモンはまだ十字架を担ぐ元気ありますからね。シモンは十字架を担いでイエス様をまあ見るともなくと言いましょうか、見ざるを得ずと言いましょうか、もう見ていたでしょうね。イエス様も何かおっしゃったかもしれませんし、またその様子をずっと見ていた。なぜこの人は十字架にかけられたんだろうと思い巡らしたと思います。まあ、初めは災難ですよね。なんで私が担がなきゃいけないんですか。でも 短いでも短すぎないその距離を歩きながらイエス・キリストのことを見て、もしかしたら何かを聞いて、そして彼はイエス様を信じるものとなったんです。シモンは息子のルフォス、それからお母さん、お母さんではない奥さんにですね、証しをしたんでしょうね。私はこういうことで、ああ始まった大変、なんで私というふうに思ったけれども、いやこんなことがあったんだよ、その人はね、ということでイエス様のことを語ったに違いない。シモンにとってとんだ迷惑だった、その十字架を担ぐというその迷惑のおかげで、あるいはまた毎年毎年彼がこの杉越祭の時にエルサレムまで行くことのできる、そういう経済的な、あるいはこの社会的な環境にあったかどうかは分かりませんけれども、とにかくその時に、その年行って、そしてその場にイエス様がおられて、しかも十字架を背負ったイエス様にばったりと、まあ、出くわすと言いましょうか。まあそれも神様の摂理だと思います。その神様の摂理、神様の導きによって彼は、迷惑から始まったことからによってイエス・キリストを知り、そしてイエス様を家族に知らせることができた。そしてルフォスとそのですね、彼のシモンの奥さんだったその人によろしくということですから、この二人には信仰が伝わったということです。実はもう一人アレクサンドロという息子がいるんですけれども、この人の名前は出てきていません。もしかしたらもう亡くなってしまっていたのかもしれませんし、あるいはこの人は信仰を持たなかったのかもしれない、それは分かりませんけれども、いろいろなことをそこでも思い巡らすことができます。そのようないろんな人がいるローマの集まりにパウロは16節で、あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさいと、こういうふうに勧めています。私はあなた方に挨拶を送ります、あなた方も互いに挨拶しなさいと、まあ、この聖なる口づけによってとありますけれども、まあ、そういう習慣があったんでしょうね。あのこの間キム・ジョンとそれからムン大統領が会った時にこうハグしてましたよね、まあ、口づけはしたかどうか知りませんけれども、そういう挨拶の仕方ってありますよね、まあ、それがこの当時のローマでは一般的な挨拶、今で言えば握手をするとかお辞儀をする、私たちで言えばお辞儀をするとか、そういうことであったわけです。つまり交わりを進めているわけです。進めると言ってもまあやってもいいけども、どっちでもいいけどもということではなく、ぜひぜひ互いに挨拶し合いなさい、挨拶を交わしなさい、互いに愛し合い、交流を持ち、支え合い、愛、祈り合いなさい、キリストの体として一つでありなさいという、そういう意味がここに込められています。そして続けてキリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています、こういうふうに伝えていますね。諸教会があなた方に挨拶していますよ、諸教会があなた方に交わりの手を差し伸べていますよ、あなた方も諸教会に交わりの手を差し伸べなさい、挨拶しなさい、諸教会が愛し合いなさい、交流を持ち、祈り合い、支え合いなさい、そういうメッセージであるわけです。私たちは今教会組織に向けて準備をしています。今日は午後信仰宣言について皆さんと話し合うわけですけれども、準備をしていますね。そして教会組織したらならば、まあ、日本バプテスト連盟に加盟しようかなというふうに、願っているわけです。なぜなんだろうか。それは諸教会によろしくというためです。交流をするためなんです。今日は皆さんの集報ボックスに6月24日のこの地域の町のですね、教会、お交わりのある教会の共催による高校生伝道の講演会、 の案内を入れさせていただきました。私たちの教会は多摩ニュータウン協力教会でお交わりをしています。 なぜなんでしょうか。これらの諸教会によろしくというためです。そしてまた諸教会からよろしくという言葉を聞くためです。交流するためなんですね。私たちは教会の中にあっていろいろな人がいるでしょう。まあ当時のローマのように奴隷の人はいませんけれども、でもいろいろな職業の人であるとか、男性であり女性であり、あるいはまた自分の性がよくわからないという人がもしかしたらこれからこの教会に来られるかもしれません。でもいろんな人がいる中にあって互いに挨拶を交わし合い、互いによろしくと言い合い、そしてまたこの町のお交わりのある教会、あるいは連盟の諸教会によろしくと言い合う、そのことを覚えて教会生活、また教会としての外部とのお付き合いをしていきたいというふうに願っています。一言お祈りをさせていただきます。